藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第64回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問の方に入っていきたいと思うんですけれども、今日のご質問はですね、愛知県在住でミュージックスクールを経営していらっしゃる40代男性の方からご質問をいただいています。以前は問い合わせがある生徒さんは20代30代の方が多かったのですけれども、最近10代の方からの問い合わせが増えてきました。そこで一つ問題が起こっています。その問題というのは、10代の男性女性の方なので未成年ということもあり、ご両親の許可をいただかないといけません。ところがご本人はやる気満々でぜひ通いたいというふうに言ってくれるんですけれども、親御さんの許可が下りないケースが結構あります。細かい数字は把握できてないんですが、漠然大雑把に言うと約半分ぐらいしか実際に申し込みにつながっていない現状です。これをせめて6割7割というふうに入会率を上げていきたいというふうに考えています。現状は親御さんに関してはお子さんに入校を希望されている方にご両親とよく相談してくださいねっていう程度のことしか言っていないんですけれども、何か親御さんをご両親を説得する納得していただくような良い手立てはないでしょうか。よろしくお願いしますということなんですけれども。
はい、わかりました。まあこれはですね、
はい、
企業間取引のところでいうところの B2B のね、
はい、
上申キット、上に申すキット、
倫理ですね。はい、
いや要は上司を説得するセット、
はい、
みたいなものと一緒ですよね。
うん、
要するに、はい、本人っていうか、ごめんなさい、窓口になってる人と決裁者が違う場合、はい、ないしは許諾を得なければいけないわけだから、
はいはい、
その方にとっての必要な、はい、なんていうのかな、その人が納得するための材料を、
うん、
本人の口から言わさせないってのはこっちなんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。本人はうまく伝えれてないと思う。
まあ、うまく伝えれないでしょうね、なかなか、
うん、そうやって思った方がいいですわ。
ああ、まず、
うん、
親御さんとよく相談してくださいねじゃダメだと、そもそも
ダメですね。
よく相談できないと、
はい
はい、だからそこは相談さしちゃダメだと。
そうです。 そして、
はい、
B2B でも一緒なんですけど、経営者層だとか、例えばまあ大手の企業になれば、例えば部課長レベルから、
はい、
もう少し上のね、経営幹部が、まあ、ミドルマネージャーだと思いますけども、
はい、
その方の立場、その視点で、
うん、
何がメリットなのか、
うん、
便益ですね、
はい、
ベネフィットを語るような、
はい、
まあ、企画書っていうか、ごめんなさい、上申キットの内容になってくるんですけどね、うん、そういったことが語られてないといけませんので、
うん、
まあ、この場合ミュージックスクールさんの場合であれば、子供さんの立場でこんないい面がありますっていうことはもちろん本人には伝えてると思うんですけども、
はい、
それが親御さんにとって、
はい、
まあ、お母さんなのかな、まあ、両方、うん、まあ、見ると思うんですけども、
はい、
あ、そういうことだったらいいよね、じゃあミュージックスクールに通わせるのってとても彼女とか彼のためになるよねみたいなことを思わさせるような内容の 上申キットがいりますね。ざっくり言うとそんな感じなんですけどね、
はい、
うん、
話としてはよくわかりますけど、具体的にはじゃあどういう材料があれば、音楽教室ですからお父さんお母さんが喜びますかね。
お父さんお母さん、
ええ、
お父さんお母さんがミュージックスクールに逆に預けるっていう人の条件っていうのがあるんじゃないですかね。
うん、
多分そこら辺いくらでもあの転がってるんじゃないですかね。
そこはそれこそ加藤さんがよくおっしゃる顧客の棚卸しというか、実際 OK して来てる人がいるわけですから、
うん、
なぜ OK したのかっていう顧客インタビューというか、
うん、まあ、それもいいですし、
はい、
やっぱ一般的な親御さんがミュージックスクールに通わせる理由ってなんかあるんじゃないですか、もう、
いや、これがちっちゃい子だったらわかるんですけど。
ああ、なるほどですね、うん。
ちっちゃい子だったら、まあそういうピアノとか、
そうですね、
バレエにしても、
はい、
やっぱ発表会があるので、はい、ちっちゃい子供がなんか一生懸命で可愛いですし、
はい、
親としても
そうです、
ね、いいなみたいな、あると思うんですけど、それがもうあの大人というか、まあ大学生ぐらいになってくると、うん、もうその発表会に出て可愛いとかいうのはないので、
う
ん、
そうですね、
どういうとこなのかな。
そうですね、まあ、10代もうちょっと上だもんね、
はい、
なんでしょうね、それはどうやって聞いたらいいのかな。本人がやりたいってことだもんね、多分ね。
そうでしょうね。
うん、
そうですね。で、本人がやって親御さんの許可がいるっていうことは、まあお金は親御さんが出すのかもわかんないですね。
うん。
はい。
そうかもしれないですね。
はい。
まあ親が普遍的に持ってるのは子供の成長だもんね。
うん。
この成長につながるんだよっていうところじゃないですかね。まずはね。
まあまさに。まあ、私自身がそうでしたけども、
うん、
日本コンサルタント協会的に言うと、
うん、
やっぱり歌をね、
うん、
歌うっていうのは、
まあ、歌を歌うっていうのはいいことですよ。
ものすごくね、うん、
上手になるってことね、自信にもつながるし、それからやる気も出るし、
はい、
その感情のエネルギーが出ますから、
はい、
とてもいいことなんですけどね、
はい、
それから上手になれば周りからも認められるっていうことになるので、
はい、
まあ、そこら辺の切り口は、うん、いくらでもあるんじゃないですかね。
まあ、そういうようなことをきちんとこう書いたツールというか、
そう、それを本人に渡して、
はい、
自分がやりたいんだっていう意思と、その親御さんにとっての視点でのメリットっていうのを、
はいはい、
その上申キットをもとに説明してもらえるような形のものを作ってあげないと、自由に、プレゼンさせると、プレゼンのプロではないので、またわけのわからん、あの、お前らなんかね、
これはもう大失敗の匂いがします。
そう、
はい、
ダメだっていうふうに頭ごなしでやっちゃうわけです。わけの
わからんとかつまらんものを言ってきたみたいになりますよね。
そう、もちろん、そうでも、それでも絶対ダメだ、拒否だと、とにかく金銭的な問題でうちはダメだとか、そういう親御さんはね、
まあ、そういうケースは
それあるかもしれませんけども、はい、少なくともそこに一石を投じていってやるってことは、やっぱさっき言った制約率をちょっとアップする、でそのツールはやっぱり何回かやって、
まあね、
当然チューニングしていただいて、それの繰り返しだと思うんですけども、要するにね、あのセールスツールっていうのは、
はい、
あのいいセールスツールを作ると、
はい、
本人がそれを渡して、
はい、
その先の人をね、教育するためのツール、はい、本人の教育ツールになるわけですよ。だからこう言えってことになるじゃないですか、
ツール
ガイドになるわけだから。
まあ、そうすると当然その何人かすでに通ってる人がいるわけで、そこで上手くなってどういういいことがあったって、まあ、いわゆるお客様の声ですね、
親御さんの、
いや、じゃなくて、うん、あの本人のですね。
ああ、もちろんね、
でこう歌が上手になって、こういうことが良かったよとか、ギターが上手になってこんなことが良かったみたいなことが、
それ
はもう絶対必要ですよね。
そこから親御視点で、なんていうのかな、親御さんが喜ぶ視点で、
なるほど、
成長につながるとかさ、
なるほど、
そういった、観点で質問していかないとダメですよね。
確かにそういうツールはもう見たことがないですもんね。
うん、例えば分かりませんけど、じゃあ例えばなぜこの、何々、10代のうちに何々ミュージックスクールに、
は
通うと、うん、どんな成長が見込まれるのか、うん、みたいな感じで、うん、わーって列挙していきますよね。
だから加藤さんがよく言われる、なぜ今通うのか、そうそうそう、なぜこのスクールなのかっていうことですよね。
ということをまあ列挙していったりだとか、うん、そして親御さんの声とかね、うん、あの通い始めたら何々ちゃんとか何々君が
親御さんの声です ね、
うん、すごい自信を持つようになりましたとかさ、
まあ、これがあったら加藤さんに聞きますね。
ええ、
まあ、要するに普通の知らなかったわけですから。
そうそう、反則ツール、まあ、ええ、セオリーのね、ええ、私の書いてるあの高売れキャッチコピーでも何でもいいんだけど、ああいうチラシのそういう基本的な構成の要素でいいんですけど、うん、それを要するに親御さん視点で、うん、親御さんがターゲットだと思ってチラシを作る
ので
、
そうなん
ですね、チラシっていうか、まあ、上申キットなんですよね、
情報がないし知らないから、
そうそうそう、
子供だったらなんで今更ミュージックスクール行くんだみたいに思ってるとか、それ見てよそのお父さんお母さんの声を見ると、
そうです、
あ、そうなのかと、うん、なるほど、
うんうん、そうすると少なくともお財布とのこう、ね、お財布との相談をし始めますよね、納得したとしたならば、そこで、
うん、
でも最初から、拒否されてる可能性が高いですよね。今
ちょっとそういう感じがしますね。
うん、
はい、よく相談してくださいねって一声かけてるだけっていうことであるんであれば、うん、ちょっともう正直何の手を打っていないって言ってもいいかもしれないですね。
そう、だから例えばその子が、何々したいんだけどって言ったら頭ごなしでダメだっていう却下っていう可能性が強いですよね、
うん
うん、だからそれぐらいの企業努力はそんなに手間はかかるわけではないので、
うん、
A4 数枚でできるものですからね、
うん
うん、それぐらいはワードレベルで作ったらそんなお金かかることじゃない、ちょっと頭使うだけなんでね、
うん、
やられた方がいいと思いますけどね、
うん
うん、
それ今まあほとんどやられてないっていうことなんで、その辺のツールを作るだけでも確実にちょっと上がりそうですね。
そうで、お父さんお母さんにこれをお渡しして、
はいはい、
今日起こったこととかそういったことね、ちょっと感想言ってみて、でぜひやりたいね、やりたいって言ってみてって、
うん、
でどうだったって言ってフォローしていけば、いやここでは食いついてきて、ここで、拒否られましたって言ったところをブラッシュアップしていけば、
うん、
潰していけば、うん、制約率が上がるのに半ね、
うん、
立ってくるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
だから普通のマーケティングと一緒ですよ、
うん、
ただ厄介なのはそのさっき言った B2B とその子供さんと親みたいな感じで、
うん、
窓口になって、本人とそれが決済者がある人の違いっていうところをお渡しするための納得させるためのツール化するっていうところはね、やった方がいいと思いますけどね。これ B2B の世界でもよくあるんですよ。本人は担当の人はね納得してるんだけど、そういう人も全然上手にプレゼン能力ないと思った方がいいと思うので、信じない方がいいと思うんですよ。申し訳ないですけど、だからこういうふうに言うっていうガイドを用意しておくことをお渡ししてね、
うん、
ともすれば喋らせずにそれ渡した方がいいかもしれない、うん、っていうぐらいのものを作っておかれる方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどですね、うん、まあだからそういうちっちゃいお子さんの例えばピアノ教室だとか、
うん、
さっきのバレエだとか、あるいは私立の、まあ、小学校とか中学校とかそういうのは当然親が決めるわけですから、
うん、
まあ、そういうのとまあ似てるっていう
ことですよね。まあ、一緒ですよ、うん、そこの向けのチラシと一緒ですけどね、うん、それを渡したいとですね、うん、本人にね、
うんうん、だから普通の、スクールのツールっていうと、
うん、
生徒さん向けだけだけど、
うん、
生徒さん目線ではなくて、
そう、
親御さん向けの、
そうです、
親御さんの目線で作ったツールを用意しなさいと、
うんうんうん、
でそれはお金かけなくても、
うん、
ワードでペラッと打ってもいいですよ、
まあ、そうですね、中学受験だとか、まあ、そういったところの、はい、まあ、チラシだとかそういったものが参考になるかもしれませんよね、
うん、まあ、塾とかそういうところ
だと参考
になりそうですね、
まあ、親御さんが決済してるような状態でね、
はい、
逆にあそこは親から子に落ちていくパターンですから、
うんうんうんうん、
こっちの場合は子から親
なので、そうですね、そこはちょっと違いますね、う
ん
う
ん、だから親御さん向けの、ね、
うんうん、
納得させるツールを作ればいいんですよ。
うーん、
参考にされるのはそういった親から子へ流れている業界で成功しているものの要素ですね。
うん、
さっき言った塾だとかね、そういったツールでを参考になされたらいいんじゃないですかね。
なるほどですね、はい、まあ、子どもの成長ということから言うと、そこのミュージックスクールさんで何か大会みたいなのがあれば、
うん、
そういうところでの頑張ってるような 姿があれば、
そうですね、
まあ親としてもああなんかこう輝いてるなっていうか、
うん、
そういうので喜ばれる。
ちょっとごめんなさい、でもね、うん、ちょっとあんまり真似しすぎちゃうとそこから引っ張ってくるとちょっとまずい。要はね、塾とかね、特に中学受験とかも全部ね、欲求は親の欲求だからね、あれ見えの親の欲求見えのね、
うん、そこはまあちょっと違いますよね、
ちょっとずれてるかもしれないから、うんうん、そこは気をつけてほしいんですけど、うん、
なるほど、
うん、成長はまあ普遍的だと思いますのでね、
うん
うん、ここはパクる先はちょっと何がいいかな、スイミングとかいいのかな、スイミングどうやって作ってんの、親御さん向けにちょっと作ってないかもしれないけどね、親もスイミングやるといいね、いいなと思ってますからね、
うん、
まあちょっとそこら辺は参考になさるところはそこら辺気をつけていただいて、
うん、
ね、親の欲求になってないものがいいですよ、さっき言った親があまりにも自分の見栄というか、
は
い、
親の
自尊心を満たすための、
はいはい、
ビジネスの集客はちょっと参考にするとちょっとずれてくるかもしれません、
まあ、例えば私立の、はい、ちょっと優秀な学校とかだったら うちの子は丸々中学行ってんのよとか丸々高校行ってんのよっていうのがあるけど、音楽スクールの場合はうちの子はあそこの音楽スクール行って、これはないですもんね、
そうです、
はいはい、だからそこの見栄の部分でそこは排除して考えていき
た
い、
うん、そこは参考になさる先としてはちょっと適切ではないということをちょっと申し上げたい、
そこの部分を差し引いたらあとは親御さんの目線
で
ツールを作ってください。でまあその最初なんで、最初はこう成果は分かりませんけれども、ちょっとヒアリングしながらこうブラッシュアップしていくと、
う
ん、
そうです、
まあ、確実に成果上がるんじゃないかということですね、
はい、そうですね、
はい、分かりました。それでは加藤さん、今日もどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。